大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、どうもどうも。
お願いします。
実は先週中曽根元総理がお亡くなりになってですね、はい、朝日新聞が電話かかってきたんですね、はい、指揮者コメントを取りたいっていうので、うん、まあ、コメント出して、うん、でもきっと載せないだろうなとは思ってたんですけれども、うんうん、案の定夜遅くなってその記者からメールが来て、うん、森永さんお話伺ったんですけれども、うん、たくさんの方からコメントをいただいちゃったんで、うん、森永さんのコメントが締めに乗らない可能性もありますって来たんで、
あれあれ、
あ、これ絶対乗らねえなと思って、
うん、何言っちゃったの。
代わりにここで言うとですね、はい、まあ、中曽根さんっていうのは、うん、対米全面服従路線の原点を作った人なんですね、はい、でそれなんでその対米、全面服従になったのかっていうと、その1985年の8月12日のあの日航123便の、墜落の原因っていうのが、私はその、きっかけになってると思うんですけれども、全てを知っている唯一の人が、何も言わずに亡くなっちゃったんで、歴史は闇に葬られたんでしょうねって言っただけなんですけど。
なるほど、それは採用されないわ。
あ、そうですか
それはされないな。
それないですかね。
前から森谷さんはその陰謀論を唱えてらっしゃる。
いや、陰謀論っていうか、だから別に陰謀論を言ったわけではなくて、うん、中曽根さんだけは全てを知っていたはずだと、うん、これは間違いないわけですよね。
そうですね、
はい、まあ、
ご存命の時に聞きに行けばよかったのに森谷さん、
ね、会えなかったんですよね、うん、だから、うん、なんかほら、うん、他の政治家はこの番組とかも来たり、うん、TV タックルとかいろんな番組出てくるんですけど、はい、中曽根さんって出ないんですよね。
そう
ですね、
なぜか。そう言われてみればあんまりお姿見かけない。
そうだね、一時終わっちゃった。三國屋さんのに一回出てたような記憶が残ってるけども、あんまりいろんな番組には出てないですね。
そうそうそう、黒さんが、うん、共演 NG だったんじゃないの。
あ、
いや、そうじゃない
いや、でも、でもね、うん、中曽根語録を改めて読んでたんですけど、うん、彼はですね、うん、自分の総理大臣として、うん、目標として、そしてやったことは、うん、社会主義者および社会民主主義者を潰すことだったって言ってるんで、うん、まあ、敵であることは間違いない、
ね、
はい、はい、はい、ということで本題に入るとですね、うん、国連環境計画って UNEP っていうところがですね、うん、11月の26日に、うん、年次報告書を出しました。で、まあ、これは大きくニュースになったんでご存知だと思うんですけれども、はい、うん、温室効果ガスの排出量がですね、はい、過去最高っていうか最も多い、最悪っていうんですかね、うんうん、553億トンとなった、うん、でこれはもう前の年に続いて2年連続過去最悪なんですけれども、うんうん、これ、うん、今までの10年間で 15% ぐらい増えているわけです、うんうん、はい、でこれね、世界の平均気温を産業革命前に比べて 1.5 度上昇以下に抑えようと思ったら、うん、温室効果ガス排出量を2030年まで毎年 7.6% ずつ削減していかないといけない、
うん、はい、
なほぼ 8% ずつ毎年減らさないといけない、うんうんうんうん、でも今毎年 1.5% ずつ増やし続けてるわけですよ。
ダメじゃないですか。
こんなんでできるわけないだろうっていうふうに言っていて、でこの UNEP はですね、パリ協定で各国が表明した二酸化炭素削減策、まあ、多くの国が2050年までに実質排出をゼロにするって言ってるんですけど、はい、うん、それが達成されたとしても、うん、平均気温は 3.2 度も上がってしまうっていうのが、うん、まあ、この年次報告書の中身だったわけですね、
うんうん、それ2050年までに上がっちゃうの。
今, のままで今世紀末までに 3.2 度から 3.9 度、
今世紀末までにだよね、
はい、今すでに、はい、過去100年に比べて 3.3 度ぐらいは確か上がってるはずですね。
産業革命から1度上がってる、もうすでに、うん、目標は 1.5 度に抑えたいんだけど、うん、もう今の現在で1度上がってる、うん、
あれ 3.3 度って
聞いたの。いや、それは今世紀末までじゃないですか。
今世紀末まで 3.2 度から 3.9 度上がりそう。
ですね。それでね、うん、これがこう今のペースで進んでいくと何が起こるかっていうことなんですけれども、うん、あのこのプリンストン大学がですね、うん、最新のそのモデルを使って、うん、こう GPS とかいろんなのを使って、うん、その地形を詳しく調べて、うんうん、世界のこう、うん、高さっていうのかな、うん、あの海岸線の本当の高さっていうのを精密に測定できるようになって、うん、それで、うん、もしこのまま温暖化が進むと、うん、その高潮で家が浸水しちゃう人っていうのがどのぐらい出るんですか、
うんうん、どのぐらい出るんだろう、
なんとですね、うん、今世紀末までに3億4000万人の人が水に浸かっちゃうっていうのが、うんうんうん、この最新の結果になってんですよ。
ベネチアなんかもう使ってますからね。
これ3回使ったんです、うん、ベネチア、
うん、もう水の中足水つけてレストランで飯食ってましたからね。
でね、
う
ん、これもう地球温暖化がかなりまずいところに来ているっていうのは、うん、まあ、去年の西日本豪雨とか、うんうん、今年の台風15号、19号、
ね、
もう体感できますよね。
海面温度が上がってるからこんなすごいことになって、うんうん、私今年ゼミ合宿が千葉だったんで、うん、車で行ったんですけれども、うん、途中も林が木がですね、うん、全部真ん中でボキボキボキボキってダーッと折れてて、
うん、15号の後、
はい、はい、いや、うん、あんなの初めて見たんですけれども、うんうん、まあ、とてつもないことが起きていて、うん、これがもっとひどくなるっていうのは、うん、当たり前の話なんですけれども、うんうん、はい、今日何を言いたいかっていうと、うん、日本政府がこれを何とかしようと全く思っていない、うん、というよりも世界から見ると、うんうん、日本政府っていうのは環境を破壊するとんでもないやつだっていうふうに見られているっていうことなんですね。で、なんでかっていうと、日本政府は今二酸化炭素排出量の多い、石炭火力発電っていうのをどんどん推進してるんですよ、
はい、作ってますね。
で、世界はやめましょうって言っているのに、で、そしてショッキングな記事を中日新聞が、先週の金曜日の一面に載せたんですけれども、9月にニューヨークで、国連の気候行動サミットっていうのが開かれたんですね、はい、そこで日本政府は安倍総理に演説させてくださいって要請したそうなんです、国連に。ところが、ね、国連が、はい、安倍はダメだって言って断って喋れなかった、はい、なんで喋れなかったかっていうと、うん、この、石炭火力を推進してるっていうだけじゃなくって、はい、先進国はみんな2050年までに、うん、温室効果ガスの排出を実質ゼロにするって言ってるわけです、うん、ところが日本政府だけが、うん、2050年代後半、うん、できるだけ早い時期にっていうわけのわからないことを言っていてですね、うんうん、その達成時期を明示していないっていう、うんうん、こうすごくこう、う
ん、それ日本だけなんですか。
いや、日本だけではないですけども、
先進国の中ではね、
まあ、アメリカみたいなもっとひどい国もあるんですけど、うん、あれはトランプがひどいだけなんで、うん、でね、こういうことをなんでするのか、うん、でなんでこれだけ地球環境が厳しくなっているのに、うん、石炭火力推進っていうのをやろうとするのか、うん、でこっから先は例によって私の、個人的な推測です。
はい、聞きましょう。
なんでそういうことをしてるかっていうとですね、うん、これ簡単なんですよ。温暖化を止めるとか二酸化炭素排出量を減らそうと思えば、うん、はい、それは再生可能エネルギーに軸足を移せばいいわけです。そうです
、
ね、移せばいいんですけれども、うんうん、日本政府は今何やってるかっていうと、はい、真逆の政策をしているんですね。で、うん、東日本大震災の翌年、うん、日本は太陽光発電の、うん、まあ、風力も含めて、うん、再生可能エネルギー の、うん、固定価格買取制度っていうのを入れて、はい、ね、うん、まあ、補助金を加えて、うん、この普及促進っていうのをずっと図ってきたんです、うんうん、はい、でこれ太陽光が一番普及したんですけど、太陽光は当初税込み42円だったんです、うん、はい、42円で買うって言ったの、毎年単価を下げてって、
うん、そうですよね。あれなんで、うん、
で今年14円まで下がってる。14円
ずっと買えないのかと思ったら、はい、そんなことになっちゃってるって、もうびっくりしましたよ。
これ今ですね、我々が払ってる電気代ってもう30円近くなってるんですよ。その半額でしか買わないのを、さらにこれまだ決定ではないですけど、おそらく間違いなく来年度法律を出して、この固定価格買取制度を廃止する
んです。なんで太陽光で電気作ってる人たちを追いやりたいんですか。
いやでね、これどういう戦略かっていうと、要するに再生可能エネルギーがあらかじめ増えちゃうと困るわけですよ。なんでかっていうと、彼らがやりたいのは原発なんですね。で、原発なくても再生可能エネルギーでいけんじゃんって言われるのは困るわけです、だから再生可能エネルギーを抑えておいて、で石炭火力をバンバン増やしていくと、これから世界が袋叩きにしてくるわけですよ、でそこでデーンと出てきて、だから世界の要請に応えるためには原発の再稼働が必要なんだっていうシナリオを、多分経済産業省が作ってんじゃないか、ね、いつの間にやらですね、原発がどんどん稼働して、いる。今ですね、西日本の、玄海、仙台、高浜、大井、伊方っていう5原発9基が動いてるんですけど、実はその後、原子力委員会の、合格のお墨付きをもらって、動き出そうとしているのが、あと5原発7基も存在する、
そうですね、
これが動くと、動くとまた原発大国になっちゃうんです。
なりますよね、
だけどさ、そういうエネルギーをこう、新しいエネルギーに変えていく作業ね、で世界はもう当たり前じゃないですか、ドイツなんか日本見てね、日本の原発見てね、あれはやばいって言うんで、もう方向変えてるわけじゃないですか。それなのに、当事者はそのなんていうのは、新しいエネルギーに行かずに、あくまで原発にこだわって、そのために石炭火力、まあ石炭火力でどれだけ CO2 ができるか、新しい技術ができてるかもしれないけども、これこの体制を守りたいって、いうことだよね。
そうです。
この体制はなんで守りたいの。
それはね、多分関西電力の、いろいろな収賄増収賄を見ると、利益を得てる、利権を持ってる人がいっぱいいるからだと思います。
もうなんでそうなの。電力
条約が、あちこちの、ね、条約がもうたくさんお金ばらまいたりしてるけど、それも何もかもこう止めない作業だよね、これを。でも誰が見たって方向はちょっと世界と別の方向に向かってるのは分かってるはずだよね。
いや、今日の森永さんのおっしゃることはすごく信憑性がありました。はい、ありがとうございました。
今日の
明日は深澤真紀さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。